イザヤ書の7章1節から17節まで、読みます。それぞれのお使いの聖書を見ていただいて共に備えましょう。それでは、私はその口語訳聖書の古い方のバージョンで読まさせていただきます。イザヤ書7章、ユダの王、ウジヤの王ヨタム、その子ハズの時、スリアの王レチンとレマリアの子であるイスラエルの王ベカトが上がってきて、エルサレムを攻めたが勝つことができなかった。時にスリアがエフライムと同盟しているとダビデの家に告げるものがあったので、王の心と民の心とは風に動かされる林の木のように動揺した。その時主はイザヤに言われた。今あなたとあなたの子シャル・ヤシュブと共に出て行って、野さらしの野へ行く王子に、沿う上の池の水道の端でアハズに会い、彼に言いなさい。気をつけて静かにし、恐れてはならない。エチンとスリアおよびエマリアの子が激しく怒っても、これら二つの燃え残りのくすぶっている切り株のゆえに心を弱くしてはならない。スリアはエフライムおよびエマリアの子とともにあなたに向かって悪いことを企てて言う。我々はユダに攻め上がって、これを脅かし、我々のためにこれを打ち取り破り取り、ダビエルの子をその王にしようと。主なる神はこう言われる。このことは決して行われない、また起こることはない。スリアの頭からはダマスコの頭はレジンである。65年のうちにエフライムは敗れて国をなさないようになる。エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子である。もしあなた方が信じないならば役立つことはできない。主は再びアハズに告げて言われた。あなたの神主に一つの印を求めよ。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよ。しかしアハズは言った。私はそれを求めて主を試みることをいたしません。そこでイザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなた方は人をわざわらすことを小さいこととして、また我が神をもわざわらそうとするのか。それいえ、主は自ら一つの印をあなた方に与える。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと唱えられる。その子が悪を捨てて善を選ぶことを知ることになって、牛乳と蜂蜜とを食べる。それはこの子が悪を捨て善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れている二人の王の血は捨てられるからである。主はエフライムがユダから分かれた時から、この方望んだことのないような日をあなたとあなたの民とあなたの父の家とに望まされる。それはアッスリアの王である。ここの聖書の箇所から本日のメッセージの題が、神が共におられるというメッセージの題から、西郡先生よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日も皆さんと共に礼拝を守れることを心から感謝いたします。ただいま読んでいただきましたイザヤ書の7章の1節から17節を通して、神が共におられるからという題でメッセージをさせていただきます。小学校2年生の時でしたけれども、私の家族は 2DK の都営住宅に引っ越しました。それまではですね、教会の2階に住んでいたのですが、そこにはお風呂もなく、トイレも台所も教会と兼用、 部屋も確か4畳半と3畳の2間、今から50年前の日本の牧師家族はみんなそんな感じだったかもしれませんが、まあ6人家族にはちょっと大変ということでありまして、都営住宅に応募をしていたようであります。それが当たったみたいで、教会から歩いて20分ほどの新築の14階建ての都営住宅、まあ、14階建ての中の一部屋なんですけれども、14階建ての都営住宅が当たって引っ越しました。14階建ての11階、高いところは苦手だったのでちょっと怖かった記憶がありますが、自分たちのお風呂、自分たちの部屋、まあ、自分たちのといっても4人兄弟ですけれども、4人兄弟で自分たちの子供部屋がありましてですね、もう引っ越しはなんだかワクワクしたのを覚えています。その引っ越しの当日でありました。夕食の後に1歳の弟と母と置いて、まあ、1歳になってなかったですね、10ヶ月くらいの弟と母と置いて、兄と弟と4人で、父と兄と弟と4人で買い物に出かけました。そしてその買い物をしてアパートに戻って、エレベーターに乗って11階まで帰ってきた。そしてドアが開き始めたところで、なんとそのドアが動かなくなってしまったんです。もうですね、父が一生懸命こじ開けようとするんですけれども、開かない。で、非常ベルを鳴らしてですね、このインターホンを使って外部と連絡を取ろうとするんですが、なかなかうまくいきません。どれくらい経ったか分かりませんが、まあ、トイレに行きたくなるのがある、まあ、それは我慢するしかないわけでありますが、とにかくですね、連絡が取れました。どうしたんですか？いや、動かなくなっちゃったんですよ。こうしてください、ああしてくださいって外から言われました。そこに、ドアのところにちょっと引っ張るところがあってです、その、ここを一生懸命引っ張ってください。いや、うんともすんと言いません。とにかくですね、父がやってみるんですけれども、なかなかうまくいかないのであります。そして1時間半くらい経ったでしょうか。もうそのですね、このエレベーターの中でもう待っても待っても待っても開かない。もしかしたらですね、30分くらいだったのかもしれませんけど、今の記憶だと1時間半くらい待ったよなと思ってるんですけれども、とにかくですね、エレベーター修理の方がやっと到着しました。もちろん中には入ってこれません。ですから、このですね、インターホンでのやり取りになるんですが、その時に父が言った言葉が忘れられません。自分はいいから、子供たちだけでも出してやってくれませんかって。自分はいいから子供たちでも出してやってくれませんかと。エレベーターの上には小さな脱出口があるみたいなのがあるんですが、そこから子供たちだけでも外に出られないかというのであります。今考えるとですね、まあ父も一生懸命だったんだろうなと思うんですけれども、これですね、全然嬉しくなかった。子供時代の私にとって、父としてはトイレも我慢できないし、早く子供たちを返してやりたいって思いだったと思いますが、でも自分にとってはそれは恐怖でしかありませんでした。引っ越したばかりのところで、そのエレベーターの中で、このそんなにがたいのいい父でもないし、そんなに俺に任せとけっていう父ではないんですけれども、でもですね、その父が一緒にいるということ自体が安心の源だったのであります。もしもこのエレベーターから出られたとしても、もしもこのエレベーターから出ることができたとしても、父がそこにいなかったならと思ったら怖くてたまりませんでした。今考えると、父も引っ越したばかりのアパートでわからないことだらけだったと思いますが、それでも幼い私たちにとっては、小学校2年生くらいですね、その私にとってはこの父がいるということだけでも安心することだったのであります。信頼する誰かがいる、それはどんなに私たちに力になるでしょうか。聖書は誰か信頼できる人どころではない、あなたを作り、あなたをここに置き、あなたを支えておられる、 あなたをニュージャージーまで、ニュージャージー、ニューヨークまで導いて、ここへ歩むように全てを整えてくださった神様、その神様がいらっしゃる、あなたと共にいるんだよというのであります。今日の聖書箇所のイザヤ書の7章の14節、先ほども賛美をいたしましたけれども、インマヌエルという言葉でありますが、それは主が我らと私たちと共にいるという意味です。主が共にいてくださる、神様が共にいてくださる、困難や戦いの中でも共にいてくださる、それがどういうことなのか、今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、南王国ユダの危機の中でのインマヌエルということであります。先ほど読んでいただきました聖書の箇所を中心に、どういうことこれ書いてあるのかな、王様がいろいろ出てくるとかですね、いろんな国が出てきてもうわけがわからないって感じかもしれませんが、とにかくですね、この南王国ユダにこの危機が襲ってきた、その中で神様が共にいてくださるっていうのが素晴らしいことだったんだ、そのことをお話したいと思うのであります。そしてそれは、その神様は私たちに同じことをしてくださるんだっていうんですね。ユダを取り巻く状況、ですね、これはユダという国はどこかというと、黄色いところですね、黄色いところがユダの国であります。英語の今日は地図を準備しましたけれども、この黄色いところがユダの国であります。そして、北にはですね、一番上なんですけど、北にはアッシリアンエンパイアと書いてありますけれども、アッシリアという国がありました。大きな大きな国がありました。そしてここには書いてないですけれども、下には皆さんご存知のエジプトの国がありました。この2つの国は大きな大きな国でありまして、その大きな大きな国に挟まれたのがこのユダの国の周辺であります。その周りにあった2つの国、これがユダの国ですね。その北にあるのが北王国イスラエルであります。この北王国イスラエルはもともとこのユダの国と、一つの国だったんですね。もともとダビデ・ソロモンの時代は一つの国だったんですけど、その一つの国が二つに分かれました。その北の方をイスラエルと言いました。南の方をユダと言いました。そのイスラエルとその隣の、ここではアラム・ダマスカスって書いてありますけれども、これはこの聖書に出てくるスギアであります。このイスラエルとスギアというこの二つの国が同盟を組んでユダに攻め入ろうとしていたのであります。この北側にあるアッシリアに対抗するために、このイスラエルとこのアラムですね、スギアの国がこの同盟を組んでこのイスラエルを攻撃しようとしたのであります。そしてこの今読んでいただいた7章6節を見るとこう書いてありますね。我々はユダに攻め上ってこれを脅かし、我々のためにこれを取り、タビエルの子をその王にしよう、そういうふうに書かれていますね。タビエルの子をその王にしよう、つまりアハズ王なんて、あんなやつ辞めさせて自分たちの言うことを聞く王様を王にしよう、そういうふうに言ったわけですよね。その時に、アハズ王とエルサレムの人々の心はどんな状態だったかというと、2節にそれが書かれています。時にスギヤがエフライムってこれイスラエルのことですけれども、スギヤがエフライムと同盟しているとダビデの家に告げるものがあったので、ダビデの家というのがこのアハズ王様ですね、この王様でありますが、
この王様に告げるものがあったので、王の心と民の心は風に動かされる林の木のように動揺した。今日はですね、ちょっと外に出ると風がね、結構風が強い風が吹いてますけども、その風に揺れる木のように、林の木のようにざわざわざわざわざわざわざわざわざわ、本当に揺れ動いたというのであります。その時に神様はイザヤを遣わしました。イザヤを遣わして何とおっしゃったかというと、恐れるな、ジタバタするな、私を信頼しなさいというふうに言うのであります。4節を読むならば、彼に言いなさい、気をつけて静かにし恐れてはならない。レギンとスギおよびレマリアの子が激しく怒っても、このイスラエルとスギアが同盟を結んであなた方を攻めてきたとしても、それはそれによって心を弱くしてはならない、そういうふうに神様はおっしゃったのであります。恐れるな、ギタバタするな、私を信頼しなさい、気をつけて静かにし恐れてはならない。問題が起こるときに私たちはギタバタします。どうしようどうしようどうしようどうしようって焦ります。でもその時に神様は、静かにしなさい、私を信頼しなさい。この時もイスラエルの民に、ごめんなさい、ユダの国の王様アハズ王にそのように免じるんですね。そして命じただけではなくて、このように神様はおっしゃいます。10節でありますが、主は再びアハズに告げて言われた、あなたの神主に一つの印を求めよ。黄泉のように深いところに、あるいは天のように高いところに求めよ。印、私がいるという印、分かる、あなたに分かるように、あなたに確信が与えられるように印を求めなさい。そうしたらですね、12節でアハズがこう答えるんですね。私はそれを求めて主を試みることをいたしません。そう、聖書の中に、この旧約聖書の中に、神様を試みてはならないって書いてある。だから私は試みません、神様を試みるなどしません、だから印なんか求めません。そういういかにも信仰的に聞こえるようなことを言うわけでありますが、でもですね、実際にこのアハズを考えていたのはどういうことかというと、こういうことだったんですね。この列王記の下の2章に、こう、ごめんなさい、16章にこういう言葉があります。列王記下の16章に、そこでアハズは使者をアッスリアのエグ王テグラテピレセルに使わして言わせた。私はあなたのしもべ、あなたの子です。スリアの王とイスラエルの王が私を攻め囲んでいます。どうぞ登ってきて、彼らの手から私を救い出してください。そうなんです。なんとですね、この先ほどちょっと色だけ変えましたけれども、先ほどの地図をもう一回見るとですね、このスギアとイスラエルがこの攻めてきた時に、このユダの国が何を考えたかというと、アハズ王は何考えたかというと、私は神様を信じますと言いながら、神様を信じてますと言いながら、試すことをしませんと言いながら、何をしたかというと、このアッシリア帝国に助けを求めるんです。助けてください、私はあなたのしもべです、あなたの子です、スギアの王とイスラエルの王が私を囲んでいます、どうぞ登ってきて、彼らの手から私を救い出してください。助けを求めるんです。アッシリアとの同盟を求めていたのであります。その時に神様は、そうか、じゃあ分かったと言わなかった。あなたはそうやって言ってるけれども、私はじゃあ印を与えるよって言われるのであります。7章の、それが7章の14節です。一人の男の子が生まれる、その子の名前はインマヌエルと呼ばれる。これは直接的にはイザヤ自身の子供のことを指しているのではないかというふうに言われます。私が共にいるから、その子が成長する頃に、このイスラエルの国は、このイスラエルと同盟を結んであなた方に攻めてくるあのイスラエルの国と、このスリアの国とは滅びるから、そのように神様は 言われるのであります。そして9節にあるように、9節に神様こうおっしゃいました。もしあなた方が信じないならば立つことはできない。もしあなた方が信じないならば立つことはできない。そのように言われたのであります。これはですね、神様が私たちに与えていらっしゃる、本当に時代と場所を超えて私たちに対して与えているメッセージであります。困難の中でギタバタしないで私を信頼しなさい。信じないならばあなた方がギタバタしてどこに助けがあるんだか、ああスリアの大きな国があった、あそこに頼れば大丈夫だ、そういうことをしているならばあなた方は立つことができないよ、というふうに神様はおっしゃっているのであります。神様は一緒にいてくださる、私はあなたと一緒にいるから、私はどこまでもいつまでもあなたと共にいるから、だから私を信頼しなさい。信頼して静かにしているならばギタバタしないで、他に助けを求めないで、私を信じていれば大丈夫なのに、どうしようどうしようどうしようって、どうしたらいいかな、どうしたらいいかなって、バタバタバタバタバタジタバタバタバタしてる、そうしてる時にあなた方は立つことができないんだって。どんな時にもそれを信じなさい、私を信頼しなさいと言われるのであります。皆さん、この私たち本当に神様の恵みで救われる、神様の愛で救われる、神様の愛無条件だと言われます。でも一つだけ条件があるというならば、いや、それを条件としちゃいけないということも言えるかもしれない。でも本当に一つだけ条件があるとするならば、それは神様が差し伸べた手を掴むことですよ。その神様が差し伸べた手にありがとうございますと、それを信頼することです。神様がどんなに手を差し伸べてくださっても、私たちがそれに応えなければ、その手を掴まなければ、その手を受け入れなければダメなんです。いいです、私は間に合っていますから、自分で頑張りますから、自分で道を探しますから、自分でしっかり準備しますからと言っていたならば、神様が御業を起こそうとされても、ご栄光を表そうとしても表すことができない。ここでも神様が私を信頼しなさいって言うんですけれども、そして私に印を求めなさいって言うんだけれども、アハズ王は いえ大丈夫ですと言いながら、何を考えてたかというならば、アッシリアとの同盟を求めていた、他の力を当てにしていた、神様以外のもの、神様以外のものによって平安を得ようと、安心を得ようと、そこに頼っていたのであります。そこで何が起こったかというと、そのアハズ王が頼りにしていたアッシリアの国が今度は敵になるということでありました。この17節ですね、主はエフライムがユダから別れた時から、この方望んだことのないような日をあなたとあなたの民とあなたの父と父の家とに望ませられる、それはアッスリアの王である。なんとですね、アッスリアの国がこの助けを、アッスリアの国に助けを求めるんですけど、何が起こったかというと、これは歴史的な出来事でありますけれども、アッスリアの国がこの周りの国々をすべて滅ぼし尽くして、エルサレムをも包囲するという出来事が起こるんです。アッシリア自体がユダにとっての脅威になりました。皆さん、本当に気をつけなきゃいけないなと思う。神様ではなく人を当てにしたとき、今度はその人に私たちは足元を救われる。私たちが信頼すべきなのは神様です。神様以上に人を信頼するときに、それはまたトラブルが起こってくる。皆さん、私たちは本当に素晴らしい人々に囲まれているかもしれない。神様は素晴らしい人々を与えてくださっていると思う。周りを見れば本当にそう思う。私自身もそうですね。私にとって教会の皆さん、ここにいらっしゃる皆さんのことでありますけれども、皆さんの存在がどれほど助けになっているかと思う、どれほど力になっているかと思う。でもそれが 神様以上に大切になってしまったならば、私にとって皆さんの存在が神様以上に大切になってしまったら、それは違うんだって。反対もそうですよ。皆さんにとって私というものが神様以上に大切になってしまったら、それは何かが間違っている。本当に神様が私たちが頼るべき方、本当に誰よりも当てにすべき方、それは神様なんだって。神様を信頼して、神様がいらっしゃるから大丈夫って、そこに立っていくことが私たちの信仰です。皆さん、自分の健康が神様以上に大切になっているとするならば、それは何かやっぱりおかしい。仕事が神様以上に大切になっているとするならば、それは何かやっぱりおかしい。誰か周りの人が神様以上に大切になっているならば、お金が神様以上にあなたを支えていると思うならば、何かが間違っている。私たちが当てにすべきなのは神様ご自身であり、それ以上のものがあってはならない。私を信じなさい、そうすれば固く立ってことができるから、アッシリアの国じゃなくて、エジプトの国じゃなくて、他のどっかの強い国じゃなくて、軍事力じゃなくて、私を信頼しなさい、そうすれば大丈夫だから、神様はアハズに語りました。それと同じように私たちにも語っているのであります。この方はあなたの人生の危機、どんな危機でもその真っ只中にいて、私はインマヌエルの神だよと言ってくださるのであります。8章に進んでいくならば、8章ではアッシリアの国がエルサレムに迫ってくる、そのことが予言されています。出てきます、8章の、7節くらいですけども、それゆえ見よ、主は勢い高くみなりに渡る大川の水を彼らに向かってせき入れられる。これはアッシリアの王とその諸々の異星とであって、そのすべての主流にはびこり、すべての岸を越え、ユダに流れ入り、あふれみなぎって首にまで及ぶ。もうこのアッシリアの国の勢いがですね、このイスラエル、北王国イスラエル、そしてシリアの国を全部飲み込んでエルサレムまで迫ってくる。エルサレムにもこのあふれみなぎって首にまで及ぶって、その時にインマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ちあふれるって、神様が共にいてくださることの力、首にまで水がこの襲ってくるような、入ってくるような、そのような危機の中であって、インマヌエルよ、その広げた翼はあまねくあなたの国に満ちあふれるって、どんな戦いでも、どんな苦しみでも、どんなあなたがもうダメだと思うような時にも、私はあなたと共にいるからって。そしてその後を見るとこう書いてありますね。この17節、主は今ヤコブの家に御顔を隠しておられるとはいえ、私はその主を待ち、主を望み、祭る。皆さん、私たちがしばしば神様が顔を隠していると感じる時があるって、神様がわからない、神様が見えない、なんでこんなことがあるのか、神様がいるならなんでこんなことがあるんだろうか。私たちはね、順調にいると、あ、神様素晴らしいって、物事がうまくいくときに神様素晴らしいって分かりやすいですよ。でも本当に私もそうです。本当に先日イエス様信じた方が起こされて、本当に感謝します。神様素晴らしいって思いました。本当に物事が前に進んでいくと、ああ神様素晴らしいと思う。そう、私たちも自然なことですよ。でも物事がうまくいかないときに、物事が前に進まないときに、私たちはなんでだろう、なんでだろう、なんでだろうと思う。神様どうしてって思う。神様いないんじゃないかと思う。でも神様は顔を隠すことがあったとしても、それでも私たちは神様を信じていくんだって、イザヤは人々に語るのであります。私たちもそうです。本当に戦いがあります、悩みがあります、問題があります。 でもその中でも確かに主はいてくださる、そのことを信頼していきましょう。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、究極のインマヌエルなるイエスということです。この7章の14節、この予言、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと名付けられる、その言葉は、イエス様において完全に成就しました。マタイの1章の22節から23節です。すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、これは神我らと共にいますという意味である。神様が私たちと共にいてくださる、それを 100% 完全に究極的に表したのがイエス様の生涯です。神様が私たちと一緒にいてくださる、それイエス様が人間として歩まれたことの中に、だって本当に人間をはるかに超えた聖なる神様が人となったんですよ。あのイザヤがその前に出た、その先週読んだこの6章を見るならば、神様の前に出たと、もう私はダメだって、もう私は滅びてばかりだ、この清さの神様の前に出たときに、この清い神様の前に出たときに、私はもうダメだって、そう言わなきゃいけなかった、この神様、その神様が人となって私たちと一緒にいてくださった、それがイエス様なんだって、もう究極ですよこれは。そしてイエス様はもう橋、もう本当に簡単に申し上げますけど、イエス様の生涯もいくらでも言えるわけですけれども、でもイエス様の生涯の中で私たちと共にいてくださったその究極は最後の十字架ですよね。十字がどこまで私たちと一緒にいてくださるか、私たちの罪を背負うほどまで一緒にいてくださる、私たちが背負わなきゃいけないものを、これをあなたの代わりに背負うよって言ってくださるところまで言ってくださる。私たちはね、自然なこの人間の弱さでありましょう、なんか私たちはいいことしたら神様一緒にいてくださって、悪いことしたらもう神様いてくださらない、そんな風に思ってしまうの、それが私たちですよ。あんなちょっとことを考えちゃったから、もう神様私たちにいてくださらない、だから本当に神様ごめんなさいって、もちろん悔い改めるべきですよ。でも皆さん、イエス様をどこまで一緒にいてくださって、私たちの罪を背負うところまで、代わりに背負うところまで一緒に行ってくださった。いや、お前はここでいいから、私が行くからって、私が全部背負うからって言ってくださった、それがイエス様の十字架です。そして私たちの人生一瞬一瞬ともに歩んでくださる方です。このエレベーター事件から20年経って、26歳の時でありますが、正確に言うと18年ですね、26歳の時に交通事故に遭った時、本当に大丈夫でした、本当に大丈夫でした。でも万が一という話を聞いた時に、とても孤独を感じました。人がいる、目の前に人がいる、自分の手を握ってくれる仲間がいる、自分のことを大丈夫だよって、祈ってるよって言ってくれる仲間がいる、ありがたいことです。でもそれでもどうにもならない孤独を感じました。どんなに一生懸命大丈夫だよって言ってくれても、どんなに温かく手を握ってくれても、何かがあってこの死の川波を渡っていくときは私一人なんだ。もしも今晩私に何かがあったら、この人は、それは悲しいだろう、悲しんでくれるかもしれない、いや悲しんでくれるだろうけど、でもこの人はこの人の人生を歩んでいくんだって、一緒に行くことはものすごいものすごい孤独を感じました。その時に、まあその時にすぐじゃないんですけど、その夜本当に眠れないで、まんじりと天井を見上げている時に、一つの言葉が心に響いてきました。たとえ私は死の鍵の谷を歩むとも、災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです。私は死の鍵の谷を歩むとも、 イエス様が共にいてくださる、神様が共にいてくださる、どこまでも共にいてくださる、どこまでもどこまでもいてくださる、それは死の谷の谷を行くときも共にいてくださるんだって、主の川波を渡るときにも共にいてくださる方がいるんだって、その方が今日も私たちと共にいてくださる。マタイの福音書は最初、マタイの最初はね、先ほど言ったように神様が私たちと一緒にいてくださるって言葉で始まりますよね。そしてマタイの福音書は最後はやっぱり同じ言葉で終わるんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。だから神様が共にいてくださるってことは、状況は戦いかもしれない、状況は問題があるかもしれない、ちょうどエレベーターに閉じ込められた時の私のように状況はいろいろ不自由なことがあるかもしれない、でもそこにイエス様が打ちのめるところじゃない、本当にそこにあなたのために全てを与え、あなたと共にどこまでも行くよと言ってくださった方が共にいてくださる、それほどの力はあるでしょうか。本当にそのことを感謝して歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちと共にいてくださること、どこまでもいてくださること、本当に私たちがどうにもならないようなこの困難の中でこそ共にいてくださること、神様感謝いたします、信頼いたします。本当にざわつく心、この恐れる心、バタバタする心、そこから解放してくださって、本当にあなたを信頼して歩むことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。